夏歌、寛大さん。うずきに咲ける桜を見て読める。哀れてう、ことをあまたにやらじとや、春に遅れて、一人桜ん。哀れてう、ことをあまたにやらじとや、春に遅れて、一人桜ん。昨日としさだ。哀れという、言葉を他の桜に、渡したくないものだから、わざと春に遅れて、一人で咲いているのであろうか。桜を眺めては、ああ、哀れだな。つまり、趣深いな、と感じる人々の思い。それを独占したいがために、この桜は、わざと春に遅れて、一人で咲いているのだろうか。そう読んでいるのです。もちろんそれほどこの遅れ咲きの桜は美しいという心情が横たわっているのですが、哀れさを独り占めにするという擬人法、それをダイレクトに記さつ、哀れさを感じる心を他の桜には与えまいと思って、と間接的に表現したところ、さらには、哀れさをあまたの花にやらじとや、とでも記すのが和歌の区切りとしては定石であるものを、地形の区切りと文脈の区切りとをはぐらかすような、哀れてうことをあまたにやらじとや、という助詞方、感じた心に基づいて構築された和歌ですが、なかなか、理知的に組み立てられているようです。それでいって、思いにまで遡ってしまえば、すらすらと内容が伝わってくる。たちまち、遅桜に環境を覚える、作者の心情へとたどり着けるわけです。音は山を越えけるときに、ホトトギスの鳴くを聞きて読める。音は山、今朝声くれば、ホトトギス、小杖遥かに、今ぞなくなる。音は山、今朝声くれば、ホトトギス、小杖遥かに、今ぞなくなる。昨日ともの里。音は山を今朝越えてくれば、ホトトギスは、小杖の遥か向こうで、今こそ泣いているよ。音羽山は、琵琶湖の西南にある、関所で知られた大阪山のすぐ北側にある山で、歌枕として、しばしば和歌に読まれています。山を越えてきたのは、大阪の関と呼ばれる関所を通過するためで、当時の人なら、すぐに察知できたことでしょう。それをあえて、大阪山と記さずに、音羽山としたのは、この和歌が、ホトトギスを読んでいるために他なりません。すなわち、鳥の音、鳥の羽のイメージが山の名称に込められていますから、ホトトギスの鳴き声、すなわち、音を感じるには、格好の歌枕だからです。ちなみに、歌枕とそれにまつわるイメージで最も多いのは、大阪山なら、会うであるから、出会いと別れの山であるというような言葉そのものに内包されるイメージをそのまま生かしたものです。そのような言葉の意味から固有の名称が来ている例も多いくらいですから。なぜならそれは唱えられた時にたちまち耳で理解できるものだからです。和歌が声に出されるべき生きた詩であるからこそ意味を持っていると言えるでしょう。それにしても、このような実景を読んだような和歌にさえ、理史的な楽しみを込めたくなる。古今集時代の歌人たちには、このような拠り所が、さらに和歌の価値を高めるように思われたのかもしれません。ちなみに、今こそ泣いている、というのは、それが、 今年初めて聞いた声、つまり初音であったからに他なりません。さて、この紀野智則という人、古今和歌集の代表歌人にして、名前だけは誰でも知っている紀野貫之。彼のいとこにあたる人物です。やはり古今和歌集を中心に多くの集歌を残し、それどころか紀野貫之と共に、この古今和歌集の編纂にも関わっているのですが、完成前にお亡くなりてしまいました。それについては、恋歌の始まる前に、改めて眺めようかと思います。いつもはじめに成り立ちを解説したのでは、私のコンテンツもマンネリズムに包まれてしまいますから。ホトトギス、泣く声聞けば別れにし、ふるさとさえぞ、恋しかりける。ホトトギス、泣く声聞けば別れにし、ふるさとさえぞ、恋しかりける。読み人知らず。ホトトギスの泣く声を聞いていると、別れてしまった、ふるさとさえも恋しくなります。やはりホトトギスの和歌、古今集の読み人知らずには、先者たちの活躍したよりも以前の和歌、すなわち万葉集寄りのものが多く収められ、人々が語り継いできたような俗用的な語り口のものもあります。つまり、読み人知らずの和歌は、先者たちの技巧的な和歌に対して、素朴な、わかりやすい和歌が多く、古今という名称からわかるように、先者たちはその対比をこそ、この先週のうちに込めたかったものと思われます。ですからこの和歌には、私たちに捉えにくいことなど何もない、極めて素直な思いが、ストレートに記されているばかりです。つまりは、ホトトギスの声を聞いていると、その声を聞き慣れていたふるさと、別れを告げた故郷のことが、なんだか恋しく思い出されてきた。ただそれだけのことなのです。ふるさとが恋しければ、そこの住人も恋しいのはもちろんですが、だからといって何かを暗示するまでもなく、語りのままの和歌になっています。もし言葉尻を捉えて、さえぞとあるからには、ふるさとばかりでなく、そこの誰かを暗示しているに違いない、などと邪推を加えれば、かえって今日遅くのではないでしょうか。この和歌においては、そのような暗示は、詩経に花を添えるものではありません。ここではただ、ふるさとのことさえも、思い出されるとすれば、十分に詩情がいきますから、さらに理屈めいた翻訳を加えれば、いくら古今集の時代とはいえ、蛇に描き込まれた四つ足のような解釈になってしまうでしょう。ここで再び、紀野智則のホトトギスを一つ。さみだれに、物思いよればホトトギス。呼ぶかくなきて、いづちゆくらん。さみだれに、物思いよればホトトギス。呼ぶかくなきて、いづちゆくらん。紀野智則。さみだれの降る夜に、物思いにふけっていると、ホトトギスが、夜の深くに泣き渡って、あれは、どこへ行くのだろうか。前の紀野智則の和歌も、音羽山に音が響くくらいのもので、ありのままの表現には過ぎませんが、ここでもリアルな描写に勝っています。さみだれとは、陰暦5月の雨ですから、6月から7月にかけて降る梅雨の長雨を指すわけで、止まない雨と覆い続ける雲のせいで、なおさら閉ざされたような憂鬱にふけって、 夜更けまで眠れないでいるのです。すると不意にこんな雨の中、ホトトギスが夜の奥底から響いてきて、はっとさせられると、もうその声は遠ざかって消えてしまった。一体こんな真夜中にどこへ向かうのであろうか。何かを求めて闇を越えていったホトトギスのイメージが、読み手の物思いを誰かのもとへ向かいたいような印象へと移し替えているようにも思えます。例えばこれを恋煩いなどとする解釈も、それほど離れたものではありません。しかしこの和歌の情景は、むしろ恋の比喩などよりも、人間の精神世界の持つ普遍的な闇の部分へと向けられているような、心象スケッチの印象さえしてきます。当時の居住空間は、外界との境界も心もとないくらい、明かりにさえ乏しいものですから、降りやむことのない雨の響きを、闇を凝らすようにして延々と、眠れもせずに聞きながら、物思いに沈んでいるシチュエーション。そこには、こらえきれない絶望さえ、静かに滲み出てくるようです。すると、それを打ち破るように、不意に夜更けの底から、ホトトギスの声が響いては、闇の彼方へと消えていく。そんな日常を逸脱した暗い幻想性が込められているような気配です。そのために、どこへ行くのであろうか、という結句もまた、誰かのもとへと向かうのであろうか、という現実的な思いよりも、闇から現れて闇へと帰るのだろうか、どこかに吸い込まれていくような不安感を煽っているようで、作者の意図はともかく、この和歌はまるで現代人の持つ不安を描いた闇の心象絵画のような印象なのです。どこへ向かっていくのであろうか、それは心の闇の中へです。そんなイメージさえ感じられないでもありません。ちなみにこの木野友則という人、不思議なことに鳥の登場する和歌になると、たちまち優れた作品を生み出す人で、周囲集に収められた友を惑わせる千鳥などは、霊感にとらわれているとしか表現のしようがありません。さて、古今集の夏は極端に短く、また極端にホトトギスばかりを並べるものですから、最後までホトトギスで押し通すことにしましょうか。寒氷の御時、記載の宮の歌合わせの歌。くるるかと、見れば明けぬる夏のよう、開かずとやなく山ホトトギス。くるるかと、見れば明けぬる夏のよう、開かずとやなく山ホトトギス。巫舞の只峰。くれるかと見ていれば、すぐに明けてしまうような夏の夜を、まだ飽き足りないよ、まだ飽き足りないよ、と泣いているような山のホトトギスよ。開かずとや泣くは、夏の夜が短くて飽き足らないと言って泣くと捉えられますが、一方でこれを開かずとや泣くと捉えれば、まだ開けないぞ、まだ開けないぞと言って泣いているという解釈も成り立ちます。実はこの和歌の前後には、寒氷の御時、記載の宮歌合わせという歌合わせでの和歌が並べられていますが、そのような場所で花から両解釈の成り立つような和歌をちょっと面白おかしく提出して、注目を集めるために読まれたような明快な愉快さにあふれています。それだからこそ、一人でそっと口ずさむより、もしメロディーでもあったら、 みんなで歌いたくなるようなキャンプファイヤーの夜めいた喜びにあふれているのです。さて、歌合わせというものは左右に分かれて歌の優劣を競い合うものですが、この歌合わせは889年に開催され、記録に残された最初期のものの一つです。この頃から盛んに催されるようになりますから、つまり八大衆の時代は歌合わせの時代とも言えるわけで、初心者向けに定義するならば、その後の時代はレンガの時代とでも呼ばれることでしょう。そろそろ脇へと移ります。つかの間コラム。今日まで枠が残されている最古の歌合わせは、在民部教系歌合わせと呼ばれるもので、これは、伊勢物語の主人公ともされることのある、在原の成平ではなく、そのお兄さんの在原の幸平が民部教の地位にあったとき、884年から887年の間に彼の邸宅で開催されたものです。お題は、ホトトギスと恋で、わずかに12番。つまり左右合わせて24種には過ぎませんが、どちらが勝利したかの判も記されていて、すでに歌合わせというものが形式を整えて、おそらくはあちこちで開催されていたことを伺わせます。官票の御時、記載の宮歌合わせは、その次に、現在まで記録の残された歌合わせで、お題は、春夏秋冬プラス恋という直線和歌集の2つの柱を、それぞれ20番ずつ競わせ、合計で100番、左右合わせて200首で行われたものです。